皆さんこんばんは、秋元ヨハネです。一言お祈りさせていただきます。神様、この証の時はありがとうございます。本当に御心の証をすることができるように、また、この御心の特別賛美をしていくことができるように助けていってください。イエスのお名前を通していたします。アメン。皆さんこんばんは、秋元ヨハネです。ご兄弟の後に喋るってもなんか不思議な気持ちになっちゃってますけど、ヨハネ君がですね来るのを本当に楽しみに待っております。よろしくお願いしますねそれではですねちょっと証しをさせていただきたいなというふうに思います。僕ですね高校時代の話をしたいなと思うんですけれども、神様が本当に導いてくださった高校、僕偏差値30だったのが58の高校に奇跡的に入れてですね、でですねその高校で1ヶ月経たずに僕停学になってしまったんですね。しかも2回停学になったんです。無期停学って言って期限のない停学なので、お前いつ学校に来ていいかわからないよっていうような状態だったんですね。でそのことを通して神様がいろんなことを益にしてくださってたので、そのお話をしたいなというふうに思います。まず僕がなんで停学になってしまったかっていうとですね、後ろの席のやつをからかったんですね。身長180センチぐらい、100キロぐらいあってですね、お前食べ過ぎだからって言って勝手に弁当食べたりとかですね、なんかそんなことばっかしてたんです。でまあいじめっていうことでそれで停学になったんですね。でまあそのからかってた時に向こうが怒ってですね、向こうは100キロあるもんですからかなわないんですね。なんかバーンってやられちゃって、そしたら仲間が来てですね、ボコボコみたいな感じでちょっと暴力事件になっちゃって、それで停学になったんですね。で本当にそれは反省して僕が悪いんですけれども、その後ですね学校に復帰して、でそしたらですね僕の前に一人の男が現れたんです。僕男子校なんですけれども、ペンギンのモノマネが得意だってやつが出てきたんですね。高校入学当初ですね、みんなオリエンテーションの時に自己紹介すると思うんですけども、その時にそいつはペンギンのモノマネが得意なんだって言ってたんです。で僕ですねそれすごいずっと気になっていて、停学中もですねペンギンのモノマネって何なんだろうな、ペンギンのモノマネってどうやるんだろうなってやっぱ気になってたんです。猫だったらニャーニャー、犬だったらワンワン、ペンギンだったらなんて鳴くんだろうって思ってですね復帰してそいつに聞いたんです。君ペンギンのモノマネできるらしいね、どうやるのやってみてよって。でそしたら喜んでやってくれたんですね。でどうやってやるのかっていうと、手をですねこうやってパタパタさせてですね、ペンペンペンペンって言うらしいんですね。でペンペンペンペンって言うからすごい面白くてですね、それ超面白いからみんなの前でやってよって言ってみんなに紹介し始めたんです。で僕はですね一回ハマるとちょっと長かったりするので、一日中それをやってもらったんですね。そしたらそいつの顔がだんだんだんだん曇っていくんです。で放課後ぐらいになったら、あ、もしかしてこれはやりたくないのかもしれないって気づきまして、でこれ繰り返してたらまたいじめで停学ってことになっちゃうからやめようと思ってですね、その日でもうパタッとやめたんです。ペンギンのペの字も出さずにですねいたんです。でそいつはペンギンの真似が得意なぐらいですから、人間関係ってのはあんま得意じゃないんです。なのでそいつがですね何か忘れ物したら手伝ってあげたりとか、なんか結構親切にしてたつもりだったんです。ただですね1ヶ月後先生に突然呼び出されまして、ペンギンのモノマネしてるやつがお前が怖いから学校に行けないって言ってるぞってことになってしまったんです。でびっくりしてですね、僕何もしてないですよ、むしろ親切にしてたんですけどっていうふうに言ったんですけど、僕はあんまり学校での態度が良くなかったのと一回停学になっていたっていうので信用がまるでないんです。それでそのままですね僕はですねあれよあれよとの前にですね無期停学にもう一回なってしまったんです。で僕はですねちょっとおバカさんだったので2回も停学になるなんてちょっとかっこいいじゃんって思ってたんですけれども、周りの友達とか親とかはいやそうじゃないだろうっていう感じでですね、両親もなんであなたが停学にならなきゃいけないので、友達もですねクラスでの様子を知ってますから、友達はお前何もしてないじゃん、なんでお前が停学にならなきゃいけないのって言って、有志が集まってですね校長室にはヨハネ悪くないよ、なんで停学にしてるんですか、停学取り下げてくださいっていうふうに言いに行ってくれたりしたんですね。でしかもですねそこの親御さんがまたうちに電話かけてきて、 なんでヨハネ君が停学にならなきゃいけないんですか、うちの子がやったって言ってるんですけど、なんでヨハネ君が停学にならなきゃいけないんですか、そんな話になっていったんですね。でこういう状況なので、やっぱり我が家もですね、いやこれはなんか対応しなければならない、直接それは違うんじゃないですかって言いに行ったり、もしくはですね、教育委員会行ってみたりとか、最悪訴訟問題にしたっていいんじゃないかというような話もですね、ちょっと物騒な話も出始めたりしてですね、いたんですけれども、そういう時にですね、両親はお祈りしたんですね。神様、このことが許されたことを感謝します。神様どうしたらいいでしょうか、で神様どうしたらいいでしょうかってお祈りした時に、やっぱりあんまり受け入れがたい答えって結構来るもんでですね、この処分をすべて受け入れなさいっていうふうに両親は言われてしまったそうなんですね。で僕は、へえそうなのって言いながらですね、いたんですけれども、それで我が家はこの処分を受け入れることにしたんです。で父が学校に行きました。学校側はですね、5人ぐらいの先生がやってきて、で先生たちはですね、生徒の間で、あれヨハネ何もしてないのになんで停学になったの、で親御さんの間でヨハネ君何もしてないのになんで停学になったのって、そういう噂が流れてる、知ってるんです。ということは先生方の中にも、あれこの処分どうなんだろうっていうふうに思ってる人がいるはずなんです。その状態でうちの父の前に来てですね、あなたの息子は無期停学ですって言わなければならない、でやっぱり親ですから反論するだろうって思ってるんでしょうね。すごいこうガチゴチできた、そうなんですね。で部屋に通されて、で父親はですね、神様に言われた通り開口一番、先生方の学校側の処分を全て受け入れますっていうふうに伝えたんです。そしたら学校側はやっぱりこのガチガチだったもんですから、ふっと気が緩んでですね、肩の力が抜けて安心したような様子を示していたっていうことなんですが、ここからですね、不思議なことが始まり始めたんです。神様に従ったこの時からですね、この瞬間から起こったんですね。何かと言いますと、なんと処分を言い渡しに来ただけのはずの先生たちが、そのミーティングの中で泣き始めたって言うんですね。理由は分かりません。父親に聞いても忘れたって言うんで、ただですね、聖霊様がそこから働き始めたんです。でそのメンバーが泣き始めたりして、でその後ですね、そういう家庭と学校っていうのは離れていくもんだと思うんですけれども、そうじゃないんですね。どんどん関係が深まっていったんです。なんとですね、この学校の全校生徒の前でうちの父がですね、メッセージをしてくださいっていうふうにオファーが来たり、結局仕事で行けなくて他の、うちの教会の牧師さんがすごくメッセージすることができたんですけれども、しかもそこで救われた人は全員教会に連れてっていいよっていう、そんな破格の条件だったんですね。またですね、うちの教会では礎の石孤児院っていう孤児院をやってるんですけれども、その孤児院のブースを学校の学園祭で教室一つ貸し切って作っていいよっていうことになったりとか、あとチャールズ・デュークさんっていう、宇宙飛行士の方がいるんですけども、その人の講演会を教会でやったんですね。でその人の講演先としてその学校を用意してくださったりとか、どんどんどんどん関係が密になって広がっていったんですね。で僕はですね、入学当初先生たちなんて言われてたかっていうと、お前みたいな生徒が来る場所じゃないんだこの学校はっていうふうに言われてたんです。態度も悪かったし印象もすごい悪かった。でも卒業する頃にはですね、先生になんて言われたかっていうと、ヨハネ君は神様がこの学校に使わせてくれた生徒ですっていうふうに言ってくださったんですね。なんでそんなこと言われたのかっていうと、僕そんな態度とかもずっと悪いまんまで、定額ギリギリ、なんですか、赤点みたいなって、あんまり先生には好かれてなかったんですけども、ただその2回目の定額の時に、この定額はあまりにもひどいだろうっていう先生がやっぱり現れてきたんですって。それまでは学校の雰囲気ってすごい悪かったんですけれども、こんなことじゃダメだと、こんな生徒のことを考えられない場合じゃダメだということで、先生たち その職員室の空気が変わって、学校を良くしていこうっていうムーブメントが起き始めて、で学校が実際に変わったって言うんですね。でこれ全部僕定額から始まってるんです。まさか定額がこんな風に教会と学校の関係を開いたりとか、学校を変えたりっていうことになるなんて僕ちっとも思わなかったし、その当時は知らなかったんですね。でも神様の御心って、僕従う時にマイナスに見えることが全てひっくり返って、もう信じられない形でプラスに変わっていくっていうことをですね、この時僕は知ったんですが、これはですね、僕が高校生の時なのでもっとアッパラパーだったんです。 なので僕はですね、全部の話を父親から聞いてましたが、へえそうなんだみたいな、それだけだった。で今になってもですね、このことを通してじゃあ僕にとって何かいいことでもあったのか、みんなの前で話して恥ずかしい俺が停学に2回もなってやめてくれっていうようなとこだったんですけども、お祈りしてみたんですね。神様、この、聖書に神様がしてくださった良いことを何一つ忘れるなって読み言葉があるんでね、お祈りしてみたんです。神様、このことを通してあなたは私に良いことをしてくださったはずですが、私は気づけてませんから気づかせてくださいっていうふうにお祈りしたら、一つ非常に大事なことに気づいたんですね。それは神様は僕を変えてくださってたんです。何かというと、僕はですね、なんで後ろの席のやつをいじめてしまったのか、ここからスタートしたいと思います。僕は小中とですね、めちゃくちゃ人見知りだったんです。人が怖くてしょうがない、人と一対一で話せないんです。で、自分と人との間に大きな格差、壁を感じてました。で、どうしてもいつもいつも蚊帳の外でですね、一人ぼっちだったんです。だけど目立ちたい、人に相手にされたいから、どんどん行くじゃないですか。なんでこいつついてきてんのとかっていうことになってくるわけです。で、どんどん嫌われてですね、変なやつで通ってたんですね。で、例えばですね、学校で2人1組作ってくださいなんて言ったら、僕は恐怖でしょうがありませんでした。いつも1人先生ととかですね、修学旅行みんな楽しみにしてたと思いますけれども、僕は本当に嫌だった。行っても一言も話せない、誰も話しかけてくれない。で、話しかけてくれてもパーッとすぐいなくなっちゃう、そんな状態だったんですね。だから僕は人間関係がすごい苦手だった。で、中学の時に関してはもうですね、それだけ必死なもんですから、人をこう殴ったりとかして目立とうとしたり、人をバカにして目立とうとしたり、そういう変なコミュニケーションの方法を覚えてしまったんです。で、自分の立場を得るために誰かを引きずり下ろすっていうことが当然になっていて、ちっとも罪悪感も何も感じなかったんですね。それも失敗してしまって、結局中学3年生の時はこういうふうにずっと1年間こう過ごしたわけなんですけれども、そんな経緯があって、で、新しい高校に入った時にですね、僕はもう一回なんとか自分の居場所を作ってコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう思いで入って、後ろのやつをからかってぶっ飛ばされたんですね。それでそういう経緯があったんです。なので、僕としてはこの停学っていうのはやっぱり僕の罪が招いた結果だなって思ってるんですね。1回目の停学はもちろんそうです。で、2回目の停学においてもみんな結構ですね、ヨハネ悪くないじゃんっていうふうに言ってくださるんですけれども、でも2回目の停学にも同じことしてるんですね。クラスメートの面白いやつ見つけてからかって、ちょっとバカにして、こいつ面白いんだぜっていうふうに利用して、自分の評価を上げて、自分とその人たちのコミュニケーションを道具にして作っているっていう状況を普通にやってて、ちっとも悪いと思ってなかった。なので僕はですね、今振り返ってみればその定額っていうのは妥当だと思ってるんです。客観的に見たらそうじゃないかもしれないですけども、明らかに神様の目の前に僕はですね、罪を犯してたし、そのままじゃいけない状態であったんです。だからそこで定額になったっていうことは、本当に神様すべてご存知だなって、他の人はそうじゃなくても神様は僕のその罪の部分までご存知だなって思ったんですけれども、神様はそれだけじゃなかったんですね。罪を指摘されるだけじゃなくて、その裏にある僕の痛みとか苦しみ、小中で感じてきた自分は誰にも相手にされないかもしれない、で、誰にも構ってもらえない、で、約束したら裏切られるし、何か罪をなすりつけられるし、疑心暗鬼の渦の中にいたことを神様はご存知ですね。そこを少しずつ少しずつ変えていってくださったんです。で、そのことのためのこの衝撃的な出来事があったんですね、僕にとって。もうお話ししたんですけども、何かっていうと、僕を守るためにクラスのみんなが結託してですね、ヨハネは悪くないって校長室に直談判しに行ってくれたんです。こんなこと僕の人生で一回もなかったんです。誰かに罪をなすりつけられたり、約束をして行ってみたら誰もいなかったり、リンチされそうになったり、そんなことはあったんですけれども、誰かが、友人が僕のことを守ろうとしてくださることなんて一度もなかったんですね。で、それが僕の心を変えていきました。あ、そうなん、僕はこういうふうに守られるっていうことが あるんだっていう、これがですね本当に嬉しかったんです。でその当時はあ、これ神様は僕にしてくださったって気づいてないんですけれども、ただ今振り返って思えば、神様に従った時に状況も変えていただけるんですけれども、神様は何を言うと私たちの心を見られる方ですので、心を変えていってくださったんだなっていうのを見るわけなんですね。で今思い返してみると、振り返ってみると高校入学の時もそうなんです。僕は本当に人間関係につまずいて、でこの高校に入った、神様に従って神様が導かれて高校に入って、1日目です、1日目にクラスメートに、地下にパン屋があるからパンを買いに行かないかっていうふうに言われたんですね。もうそしたら僕ブワーって涙出てきてですね、なんでって思われる方も多いかもしれないですけど、あのそれだけ人との関係がなくてカラッカラだと、おはようとかあっち行こうよ一緒にとか、これだけで涙が出てくるもんなんですね。それがすごい嬉しくて、あ、こんなに普通に話しかけてもらえるんだ、こんなに普通に過ごすことが僕でもできるんだっていうふうに思ったんですね。高校入った1日目で、神様が導いた高校です。でこの高校卒業した後、大学入ってですね、僕はですねカナダにスノーボードしに行こうとするんですけども、あの見心じゃない、神様はそう言ってないっていうですね、両親が締め付けてくるわけですね。すごい締め付けてくる。で俺はもうここは自立のチャンスだと、いやカナダ行くんだっつって、あのカナダ行って、もうローンもすげえ組んでですね、あの行こうとしたんですけども、あの一言母がですね、あの外人の女の幽霊が出る夢を見た、欧米人だったって言われて、あんた行ったらそれ見るんじゃない、1ヶ月間苦しめられるんじゃない、その幽霊にって言われてですね、怖くなってやめたんですね。であの父親がカンボジアとかどうだとかって言われて、でもお金もあったもんですから、分かった、じゃあそうするよっつって行ったんです。期待もしてはなかったんです全然。で個人に行くって言って、個人に行ってですね、その個人の子供たちに、僕なんかできることないもんなとか思いながら行ったら、すごい楽しかったんですね。一人の男の子がすごい懐いてくれて、もう2週間ずっと僕のところ来て、他の男の子とか僕のところ来るとバーンと蹴飛ばしたりとかしてですね、僕のところ来て、であの僕が帰るっていう日になったら、1日部屋から泣きじゃくって出てこれないぐらいで、いよいよ僕が行くってなったら、もう絵好きながらですね、クメール語でまた来てくれるよねっていうふうに言ってくれて、で僕は日本語です、また来るよって言ってですね、それで行くことがあって帰ってきたんです。で帰ってきた時にですね、また僕の心が変えられてたんですね。そんな一方的に誰かに愛されるっていう経験がなかったんです。で僕は何かできるかなと思って行ったのに、僕が帰ってきて得たものは、僕が変わって僕が何も持たないその孤児の子供に変えられてたんですね。すごいびっくりして、でその後大学卒業してですね、ネットサーフィンしてたら、キリスト教の集いが出てきたんですね。でカトリックの集いだったんですけれども、僕はそこにですね行きたいとは思わなかったんです。だけどあれ、これすごい、なんか行かなきゃいけないんじゃないかなって気になってしょうがなかったんです。でその日まで何日かあったんですけど、何度か見てですね、どうしようかなと思って、で結局行くことにしたんです。で行ったらですね、そこで出会った神父さんとですね、その神父さんがお祈りしている時に、ふわっとその神父さんに光が注いでるような気がすごいしてですね、あ、この出会いはなんか大切かもしれないと思って、そこからなんと10年間ですね、その神父さんと付き合いが生まれて、1ヶ月に1回話を聞いてもらいに行ってたんです。いろんな話をしました。教会の話もしたし、自分の将来の話もしたし、悩みの話もしたし、どんな話をしてもですね、その神父さん一つのことしか答えない。もう80、90だったので、後半はちょっとボケ始めてしまっていたんですけれども、それでも一つのことしか言えないんです。それはヨハネ、君は神様に愛されてるんだよって。僕がですね、あいつがムカつくんですよ、あいつこういうのおかしくないですか神父さん、ヨハネ君は神様に愛されてるんだよって言うんですね。ちょっと的外れてるように感じながらも、でもその関わりが好きでずっと10年間通ったんですけども、先日ですね、その方が老衰で亡くなられてしまったんですね。で亡くなられた時にですね、ちょうど2月の5日が近かった。でその方はスペイン人の方でですね、何でしたっけ、26世人の方と僕はその時ちょっと被ってですね、日本に人生を捧ぎに来られた方なんだな、その方もということをすごく重ねたんですね。でそのことに気づいた時に、あ、この方は神様が僕の前に使わせてくださった方なんだっていうことをすごく思ったんです。で全部ですね、神様に従った時に 状況が変わるだけじゃなくて、僕の心が変えられていったんですね。でその後僕ですね、友達と焼肉を食べに行ったんです。でたまたまその友達が指定した場所が、その神父さんといつも会ってた武蔵関っていう場所だったんですね。でその武蔵関っていう場所に歩いてですね、あ懐かしいなと思ってその道を歩いてる時にですね、その時はすごい通ってた時は幸せだったんですね。でもその歩いてる時はなんかいろんな悩みとか心の痛みとかがあって、あの時はあんだけ祝福されてたけど今はなんだかこんな風になっちゃったなみたいな、自分がダメなんだろうか、何か失敗してしまったんだろうかなんていうのをですね、ぐるぐるぐるぐる考えたら心の中にバーンって終わる思いが来たんですね。私の祝福は今も昔も変わらない、私の恵みは今も昔も変わらないってことがバーンって来てですね、それでですねハッとしたんです。あ、神様はずっと僕の人生従った時にいつも一つのことだけ言ってくださってる。それは何かっていうと、私はあなたのことを愛してるよって、私はあなたのことを愛してるんだよっていうのをずっと教えてくださってた。僕はなかなか言われても分かんないんですけども、少しずつ少しずつ、もう10年以上かけて神様は少しずつですけども確実にそのことを僕に教えてきてくださってたんだなっていうことをですね、その時はっきり分かってですね、でその中の大事な1ファクターとしてこの定額の出来事があったんだなっていうのをですね、お祈りの中で気づかされて本当に感謝だったなというふうに思います。神様に従う時に神様は状況を変えるだけじゃなくて、私たち一番どうしようもない私たちのこの罪の部分、痛みの部分を変えていってくださるんだなっていうのを本当に神様に感謝したいなというふうに思います。それではお願いします。神様、この証の東京を感謝します。イエスの前とお願いします。アメン。ありがとうございます。それではですね、私今一人なんですけれども、いつも 5,6 人のゴスペルグループに入ってまして、ギフツって言うんですけれども、リーダーからギフツとして歌ってこいって言われているので、ギフツということでですね、ゴスペルを歌わせていただきたいというふうに思います。スマイルです。聞いてください。あなたの笑顔は輝いてる、喜びがいつも溢れている、すべては良いことに変わる奇跡、愛されてる君は知ってるんだね。悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。あなたの笑顔は輝いてる、喜びがいつも溢れている、すべては良いことに変わる奇跡、愛されてる君は知ってるんだね。悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、どんな時もただ信じて、いつも笑顔で。君の笑顔に癒されてる、まるで世界が変わるような、そんな力を感じるよ、愛されてる。スマイル、悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、
時もただ信じていつも笑顔でつまい悲しい時辛い時にもいつも笑顔でつまいどんな時もただ信じていつも笑顔でただ信じていつも笑顔で。
どうもありがとうございました。